クリスマス、おめでとうございます、今日は、あらかじめ、お伝えした通り、御子を与えてくださった主の愛というテーマで、見てまいります、ヨハネの、3章16節の前半を中心に見ていきたいと願っております。新約聖書180ページの下の段、冒頭にあります。このヨハネ3章16節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を与えてくださった、それがどういう意味なのかを共に確かめてまいりましょう。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかあなたがなさった素晴らしい御業を私たちが深くまた豊かに知ることができるように、改めて御言葉に光をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。大変短い箇所、一人をお与えになった、お与えになった、つまり、プレゼントです、クリスマスに、プレゼントを贈り合うのは、そのことを表しています。どのようにまた、どんなお方を与えてくださったか、そのことを三つの点で確かめていきたいと思います。一つは、第一のことは、神様はご自身の最も大切なものを私たちに与えてくださいました。その私たちというのは、すべての人、例外はありません。では、どんなお方として与えてくださったか、そのことをまず見ていきましょう。いっぱいあります。5つのことを、短く確かめていきましょう。まず、私たちの同胞、共に生き、共に歩む同胞として与えてくださいました。御子はその誕生から私たちと共にありました。私たちと同じように母の胎に宿る最も小さな存在、通りない存在から私たちと一緒にあったのです。しかも社会においては特権とは全く関わりのない普通の人として私たちと共に歩まれました。最も尊いお方であるならば、尊い家系、尊い一族、尊い権威ある場所で 生まれ育つべきであるんですけども、そして偉い方というのもここが私の場所だと言ったらですね、皆さんどきなさいと、まあそんな形になるべきところですけども、密かに私たちのところに来られました。人間社会においては先ほど申しましたように特権とは全く縁がない、辺境の地、しかも、困難な地でした。そこは治安が悪く、そして人々からは、重んじられない場所の、そしてしかも小さな町で、宿られ、そしてまた旅先のごった返す中で、誰も宿を用意できないような場所で誕生されたのです。憐れみ深い忠実な大祭司となるためにイエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。そう聖書に書いてあります。2番目に、しもべとして使えるものとして与えられました。キリストは私たちに使えられました。どんなに忙しい時も寝る間も惜しんで、病やまた、危険、悪霊などの苦しみを負い重荷を負っている方たち、しかも数えきれない方々を区別なく一人一人にその必要に応えるために仕えてくださいました。マタイ伝4章24節にこうあります。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒されたとあります。また、巫女は身代わりの犠牲として与えられました。罪は死をもたらします。罪というと、私たちは、不完全ではありますけども、罪と言われるほどのものでないという印象を持たれるかもしれません。罪は犯罪ではありません。本来あるべき幸いな状態を損なっており、本来あるべき幸いな結びつきを失っている状態です。人は神と共に歩み、神と共に喜ぶ、そして感謝し、愛と信頼を持って共に生きるために作られました。それが損なわれている。そして死は断絶を意味する言葉です。共に歩むことができない、一緒にいられない。最も必要で頼りになるべきお方から離れているゆえに行き詰まってしまう。これが滅びです。断絶と行き詰まり。それを解決するために犠牲が必要でした。清い命の犠牲が必要でしたが、そのために人の身代わりですから人となられました。限りない命の犠牲が必要ですから、神様がその立場に なられました。これを実現するために人となって来られたのです。イエス様は言われました。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖い、身代わりですね、贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。また御子は永遠の命として来られました。永遠の命、それは神様と共にいつまでも祝福のうちに歩むことです。生きるということは、存在し活動することでありますけれども、聖書の永遠の命という言葉は共に生きることを中心の意味としています。生かされることを中心の意味としております。神様と共にいつまでも生きられるように、父なる神と永遠に共におられる御子はその命を与えられました。聖書の中には、私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです、この方こそ誠の神、永遠の命ですと宣言されています。そして5番目、最後に、御方として来られました。味方として、どこまでも守るお方としてです。どんなものも私たちの主イエス・キリスト、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない、できませんと聖書は宣言しています。この方がいれば大丈夫、そう私たちが平安を得るために御子は来てくださいました。そして神はその一人をお与えになったほどにとヨハネ3章16節は記しています。愛は犠牲の大きさによって測られます。神様の犠牲は、では一肌脱ごうかというレベルとははるかにかけ離れています。御子はこれらの恵みを与えるために、ご自身の栄光の立場、天の父との幸いな交わり、全知全能の自由や豊かさや、そして喜び、平和や安全のすべてのご自身が持っていらっしゃる、与えられているものをすべて私たちの救いと幸いのために犠牲にするために来られました。そして今も犠牲にし続けておられます。犠牲というとちょっといいんですけど、分かち合うため、与え尽くすために来られたんです。フィリピ人への手紙の2章の6節から8節をお読みいたします。キリストがどのように来られたことかがここに記されています。フィリピ人への手紙2章6節から8節、キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神様はご自分の最も大切な御子をそのようにして私たちのために与えられました。 第2に巫女がどのようにして来られたかについて、私たちが信じるための印、証拠として巫女が与えられました。イザヤ書の7章の13節と14節、マタイ伝にも引用されています箇所ですけども、その言葉をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書の7章13節14節です。イザヤ書7章13節14節、イザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。つれいえ、主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。これはマタイ伝の一章の終わりに引用されている言葉、キリストと結婚す、あ、キリストを産むマリアと婚約していました大工ヨセフに夢の中で告げられた言葉です。つれいえ、主はあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。キリストが誕生される約700年前に語られた預言です。預言者イザヤが働いていた初期の出来事ですけども、まあ、当時の、イスラエル、まあ、ユダ王国のアハズ王は、分裂したイスラエルの北側にあります北王国と、その近くにいますアラム王国の、連合軍に、攻撃されようとしていました。そして王も民も恐れ惑っていた状況があったのです。イザヤ書の今7章を開いておられる方は4節を見てください。こう書いてあります。イザヤは主から言葉を託されて告げるんです。彼に言え、気を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたは、これら二つの煙る木切れの燃えさし、アラムの熱印と、ネマリアの子の燃える怒りに心を弱らせてはならないと。神様ご自身の目には、この誇って攻撃している、行く王たちは、木切れの燃え差しに過ぎないと、何も恐れることはないと告げられたんです。しかし民は恐れを覗けませんでした。主は大丈夫と言っているのに安心できないと。そして証拠をくださいと、まあ、そんな態度で言いました。落ち着いていなさい、恐れてはならないと。その言葉で十分であるはずだったのに、 まあ、なぜならイスラエルの国はですね、神様の言葉の約束の通りに数千年間守られてきたんです。信仰があれば問題なかったんです。主を信じないゆえにいろんな困難に遭ってきたんです。それでも信じようとしなかったはずを、まあ、口先ではですね、もうごめんなさいって、もう神様を試すようなことはしませんとは言ったんですけども、信じてないのは明らかでした。そこで主はこの予言の言葉、13節14節の言葉を与えました。それは遥か後のことでした。後に成就することであったんですけども、神様が宣言したことは必ずなります。マタイの福音書の一章にその予言の成就することが告げられています。新約聖書の、冒頭のマタイ伝ですが、1章の20節からお読みいたします。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として与えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。インマヌエル、神が私たちと共におられるという意味でした。キリスト誕生の700年前だけでなく、イスラエルの歴史において神様は人に、まあ、子供に名前をつけることによってご自分の語られた言葉の確かさを証明することがたびたびありました。まあ、名前を付けられたものとしては嬉しい場合と辛い場合とあったんですけども、神が私たちと共におられるという名をタイで表す方が生まれるというんです。キリストはまさにその体現でした。神様がどこまでも私たちに寄り添っておられる。だから安心だと。イエス・キリストは神様がおられ、神様が私たちを愛しておられ、そして神様が私たちと共におられること、神様が私たちの味方としておられること、そのことを身をもって表されました。神が私たちと共におられ、神は私たちを愛しておられ、神は私たちを助けてくださり救ってくださる。神様は 信じる者を決して見捨てず、どんなに罪深く不真実な者をも憐れんで救ってくださる。神に信頼する者は失望に終わらない。そのことをイエス・キリストは人としては父なる神にそのように信頼する者が必ず守られる、勝利するということを人として私たちも同じようになるんだということを証しする役割を持っていましたし、またこの方は神ご自身でもありましたので、ご自身が人として苦しみ、絶望し、悩み、それを経験したことで私たちのことを本当によく分かっている、分かっていて私たちを完全に守り救ってくださる方になったんです。この方が今目に見えず天におられますけども、実際に歩み、実際に私たちのために苦しみ、死まで経験し、そしてそれを克服し、祝福と栄光にあげられ、そしてご自身が得た救いと勝利を今度は私たちに与えるものとして蘇られたんです。そして聖霊によって私たちと共に生きてくださいます、歩んでくださいます。イエス様は信じるための証拠、印として私たちに与えられました。第三に覚えたいことは、証拠であるだけでなく、実際にこの救いを成し遂げられる支配者、王として来られたということです。三番目のことは、一番目は、この素晴らしい、私たちの味方としてですね、共に歩むものとして与えられたということ、そして二番目は信じるための証拠として与えられたということ、そして三番目に、実際にあらゆる点で信じるものを救う、成し遂げる王として与えられたということです。先ほどイザヤ書の7章を開きましたが、イザヤ書の9章にまたキリストに対する予言が、記されています。イザヤ書9章6節7節、失礼しました、お読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、こう告げられています。この六節の言葉は、どんなお方として与えられるか、 先ほどは性質について、私たちに近く歩む部分の性質を冒頭にお話ししましたけど、成し遂げる、支配してくださる王としての性質ですね。そして実際にどのようにそれを実現するかということが次の7節に予言されています。一人の緑子が私たちのために生まれると。緑子、幼子として与えられます。もう完成形でですね、もう支配する王として堂々と出てくるわけじゃないです。いたいけのない子供として来られました。男の子として。でもその誕生の時からどんなお方かということが次の2行にありますけども、まず主権はその肩にあり、一切のものを支配するお方としてこの幼子は与えられます。私たちどれほど人として善意にあふれていたとしてもですね、力がなければ助けたいと思っても私にはできませんとしか、ここまでですとしか言えません。しかしこの方は宇宙の一切を全時代において支配しておられるお方です。そして天の父なる神様はすべての裁きを御子に任せました。全権を担うお方として来られました。これが罪深い不完全なものに全権委ねられるととんでもないことになるんですけども、知恵と力において、そして愛において、真実において、限りないお方に委ねられたので、私たちは安心できるのです。目的ははっきり書かれてますね。何のために生まれたか、6節の1節1行目に、6節の1行目に、私たちのために生まれると、すべて私たちの幸い、益、そして喜び、感謝、平安、満たし、私たちのすべての必要を満たし、幸いに導くために、御子はご自身に与えられた権威を用いてくださるお方なんです。そして、どんな性質かということについて、その名はと告げています。まず、不思議な助言者、その言葉は私たちにとって宝です。その言葉によって私たちは慰められ、癒され、力をいただき、悟りを得、喜びを得、感謝をできるように、このお方の言葉は少しも無駄に落ちることがなく、すべて私たちに良いものをもたらしてくれます。その言葉が今も聖書に記されており、私たちはその恵みを受けています。救いの言葉で私たちを導いてくれるんです。二 二つ目の力ある神。力、力は物理的な力だけでなく、人格としての力も含まれていますね。力ある人というのが体力勝負で勝つというわけでは必ずしもありません。成し遂げる能力が力です。与えられた使命、交わした約束、そして、慰めの言葉でしたら、それを実際に成し遂げなければ、空喜びになってしまいます。でもこの方はなそうとし、約束されたことをすべて完成させてくださるんです。そして神とありますように、この方は幼子として誕生しますけれども神様です。また永遠の父と、巫女が永遠の父と言われるとちょっとピンとこないことがあるかもしれませんけども、この方は永遠に来ておられますし、そして神の御子は父なる神と共にすべてものものを創造し生み出したお方です。そして人間の父親に勝って私たちを生み愛し育んでくださるお方です。クリスチャンたち、キリストを信じた者はキリストによって新しく生まれましたね。産んでくださった方は父ですよね。そういう意味で永遠の父です。また平和の君とあります。平和はすべての点で良いことです。完全なことです。それを守り育み完成してくださいます。君というのは統治者という意味です。平和の君です。見た目は私たちと変わらない男の子として誕生する救い主が、こうして正しい裁きによって限りない平和を確立すると約束されています。次の7節ではどのように確立していくか。それはまず増し加わるとあるように、最初は小さな働きのように見えました。キリストの救いは世界の中では片隅で起こったことです。しかしそれが増し加わって、最初は弟子たち10人でしたけども、どんどん増えて全世界に広がり続けています。平和は保つのは難しいんですけど続きます。そして救い主はダビデの子孫、ダビデの王座の永遠に続くものだと予言されています。その予言の通りです。正しく治め正義を行うことによって確立していきます。決して非道や暴力によってではありません。そしてそれは永遠に立ち続けます。神様が熱心にその志は尽きないんですね。必ず時代を超えて完成していきます。まあ、これがキリストが成し遂げられることです。この世界は 困難が続き、まただんだん悪くなっているといくと聖書は告げていますけれども、それは神様を頼らないで、自分の力で頑張ってやっていこうとする方たちを、やっぱり自分では無理だということを分からせるため、やはり試練は必要です。神様はあらゆることをすべて永遠の祝福のために導いておられるのですから、困難があっても、守られて行きましょう。このようにキリストは共に歩み、私たちが信じることができ、私たちが救われるために与えられました。人の目には御子の誕生は小さな出来事に見えるでしょう。しかしこれは神様の救いの約束の成就であり、罪の悲惨から私たちを神と共に生きる命へと回復し、罪によって損なわれた神様が幸いな世界を作ろうとする目的が、困難に陥りましたけれども、それが回復して完成に向かう神様の永遠のご計画の成就です。私たちが行き詰まって滅びる道から救い出されて、朽ちない永遠の祝福に向かう道に、世界が、そして私たちが悪い方向でなく良い方向に行くための一大転機です。転換点です。このことが約2000年前に約束の成就として、救い主の誕生によっていよいよ始まりました。そして今も完成に向かっています。私たちはこの方を信じて歩んでいきましょう。それが全ての人のために必要なことです。全ての人の幸いのために、生まれてよかった、生きててよかったと確信を持って歩むために必要な神様の恵みです。お願いいたしましょう。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによ、この私たちを愛してくださいました。そのことを信じて歩む生涯を新たに始め、またさらに力強く歩むように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。